犬神家の一族、人間の証明、野生の証明、復活の日。70年代後半から80年代の角川映画にはパワーがありました。映画と雑誌、文庫本、そして女優をつなぐメディアミックスという手法は当時とても効果的でした。懐かしい映画や雑誌に触れていると聖地巡礼の旅に出かけたくなります。犬神家なら長野県安曇野市へ、野生の証明なら石川県小松市へ、復活の日なら南極かな。こんにちは、倉敷麻生です。ラジオクラッキー、今日は金子達人さんとお送りします。金子達人さんです。よろしくお願いいたします。
初めて見に行った角川映画が戦国自衛隊だった金子達人です。よろしくお願いいたします。
そうですか、はい、あれはもうあの予告編が
もう
角川映画ってすごかったですよね。
で、あの僕ミリタリーオタクでもあったので、もうたまらんっていう、
はいはいはい、
興奮したな。
あれ面白かったですね。
面白かったです。
面白かった。戦国自衛隊面白かったですね、
はい、
ああいうのいいですね、ああいう映画。
あのね、タイムスリップものって僕弱いんですよ。
あ、そうですか、
はい、もうちょっと前だったらジンっていうドラマも大好きでしたし、
あれね僕何度見ても泣きます。
泣けますよね。
大沢さん素晴らしいですね、
う
ん、
で数ヶ月前で言うと、
はい、
ペンディングトレインってドラマ、
はいはい、
ご覧になられてました？
あ、僕全部は見てないですけど、
つくばエキスプレスに乗ってたお客さんが、
はい、
地震かなんかでタイムスリップを未来にしちゃうっていう、でそこで生き延びて現在への帰還を狙うっていう物語だったんですけど、まあまあ非常にこう好きな感じでして、
僕はあの大きな作品ではないんですけど、あのサマータイムマシーンっていう映画
が、知らない、
あ、ぜひご覧になってください。
ほう、
あの本当にね、あのタイムマシーン無駄遣いっていうコピーなんですけども、あのたった一個の物質のリモコンを直すためだけに何度もタイムマシーンを使って現代と過去を行き来するっていう話で、もともと舞台の話だったんですけど、
なるほど、
ま、あの漫画アニメ化もされてるのかな、ちょっと違った形で、これはね、あのタイムマシーンものではスケールの小ささでいうとおすすめ。
なるほど。ただ僕このペンディングマシンというドラマ途中からですね、
はい、
全く入っていけなくなってしまいまして、
はいはい、
それはあの自分の過去にした旅がやっぱり原因なんだろうなと、
うんうん、
あの以前この番組に呼んでいただいた時にロンドンからイランに行くのに間違えてアゼルバイジャン降りちゃって、
はい、
でイランたどり着いて、
はい、
でビールがノンアルでも死ぬかと思ったっていう話したじゃないですか。そうそうそう、
はい、
でその時に現地でお願いしたガイドさんに、あの時じゃあ僕らアゼルバイジャンで降りちゃってたらどうなったんでしょう、あ車で来られましたよ、
マジ
で言われたんですよ、まあ、隣国ですから、でそれがきっかけになって、そっか、じゃあ陸路の旅してみようと。98年のワールドカップはフランス、次は日本、は
い、
なのでパリからウラジオストックまで陸路の旅をしてみようと思ってやり始めたわけですよ。
パリからウラジオストック、
はい、キャンピングカー借りて。
どのくらいあるんですか？
1万ちょいかな。
うわー、ほんと、
パリでキャンピングカー借りて、ひたすら東を目指した。
かっこいい。
で何日かかけて、
ええ、
何日かじゃねえな1ヶ月以上かかったな、モスクワまでたどり着いた、
ええ、
でモスクワで当時日本料理店をモスクワでいくつか経営していた元ガンバのツベイバっていうアフリクツベイバ
と会
って、
はいはいはい、
ええ、もうどんちゃん騒ぎをし、
ええ、
でお前この先どうするんだ、いやこのキャンピングカーでウラジオストックまで行くと、
うんうん、
分かった、カラシニコフは買ったかと。
拳銃？
マシンガン。
銃か、そうですね。
いやいやいや、買ってるわけないし。警官買収したか。いやいやいやいやいやいや。じゃあ友達として言う。
うん、
やめろ。
ああ。
お前の乗ってきたキャンピングカーフランスナンバー、
うん。
フランスナンバーに東洋人が乗っている。
うん、
こんなの、うん、もう100キロごとに全部連絡がいって。
うん、
次々と襲われると、
わお、
絶対にやめろって言われて、サクッと考えを変えまして、はい、じゃあ僕はここからシベリア鉄道に乗ることにします。
おお、 なんかいいですね、それもね、なんか大竹一の歌が聞こえてくるような。
で、4人で旅してたわけです。
はいはい。
2人をキャンピングカー持ってパリ帰ってって言ってそこで追い返し、まあそのうちの一人が木崎真也君っていう
木崎さん、
はい、スポーツライターなんですけど、
木崎さん
追い返し、
はい、
僕とカメラマンがシベリア鉄道に、ま、乗るわけですよ、
はい、
まあ、このシベリア鉄道に乗るのにもだいぶ木崎真也がいろいろやらかしまして、
ええ、
酔っ払ってキャンピングカーの鍵をなくしたりとかで出発日僕をモスクワ駅に、
うん、
キャンピングカーで送ってくれるはずだったんですけど、
ええ、
道間違えて行っちゃいまして、
ええ、
電車
あら間に合わなかった
です、間に合わなかったんです。で次
さらばシベリア鉄道だったんです、
4日後
そんなに来ないものなんですか。
うん、とその時は、
ええ、
でそれは無理だっていうことで、
ええ、
そこから電車追っかけたんですよ、キャンピングカーで次の停車駅が100キロ先ぐらいにあると。
映画みたいね、もうすでに、う
ん、で高速もう何にもないんですけど、
はい、
なんとかなるんじゃないかと思って追ったわけです
素晴らしい、はい、
追ってシビアのモスクワから次の駅、
ええ、
結局ね入ってくるホームに入ってくるのと僕らが山の上から駅に向かって落ちていくのがもうほぼ一緒な感じで、
なんかミッションインポッシブルっぽくてかっこいいですね、
まあ、ちなみにその途中100キロの間に3回ぐらい警官に捕まって、
わ、
全部そのために賄賂でクリアしました。
あ、そこはもう学んだんですね。
あ、もうツベイバーのアドバイスまあ本当に物の見事にピッピッピッピッピって止められて、
ああそうですか、
まあ、それはさておき、
ええ、
でこう丘の上から駅が見えた、あーシベリア鉄道入ってきてるっていうのでぐわーっと降りてって、うんうん、シベリア鉄道の横にキャンピングカー横付けして、
うん、わー映画みたい。
でお酒、まあ、キャンピングカーに積んどいた日本酒焼酎ダースで持ち込み、
はい、
でレトルトのおでんであったりとか、
はい、
お菓子とか、
はい、
もう大量に持ち込んで、
ええ、
で息も絶え絶えで電車に乗り込んで、
どんな感じの様子だ、スーツケースの背負ってる感じ、絵が知りたい。
スーツケースにもうだから段ボールですよね、あと
段ボール、
段ボール
抱えて、
うん、キャンピングカーに積み込んでて食材を、金子
さんとカメラマンさんで、
だから木崎真也
も、木崎さんも、
はいでもとにかくゴットンゴットンで動き始めてる時まだ荷物積み中で、僕ら
嘘みたいだね
で最後本当にもう昔の昭和の汽車じゃないですけど、
はいはい、
動き始めた電車で、あ、お疲れお疲れって言
って、木崎さんが残された、
残されて、
あ、
まあ、彼はそこからもうのんびりとキャンピングカーでパリまで帰るわけですけれど、
のんびりとって感じじゃないでしょうけどね、
でそこで、もう重たい荷物3往復ぐらいして、
はい、
その乗り込んだところから自分たちの切符のあるコンパートメント、
うん、
運び込んで、
チケットは買えたんですか。
チケットは買ってあったんです。
買ってあったの、
買ってあった、
買ってあったのを追っかけてって本当にその電車に乗ったすごいです、
乗ったんです。で、あー疲れたと、
うん、分かる気持ちは。
で、うん、酒は、
うん、
もうとにかく1ヶ月毎日大量に飲み続けても余るぐらい買っといたんで、
うん、そんなの持ってきたの、
もう日本酒と焼酎はたっぷりとでそれにウイスキーも、
はいはいはい、
それにまあカップヌードルだとか大量に、もちろんスナックも
いいっすね、
はい、
うん、いいっすね。
でコンパートメント、
うん、
本当は一等客席に乗りたかったんですけど、はい、一等客席取れなくって、で当時円強かったし、ちょっと僕も小銭稼いでたんで、4人乗りの2等車を2人で借りて、で僕とカメラマンで貸し切ってやって、酒盛りを始めたんですね。
いいっす
ね、疲れたと、
ね、
うん、本当に疲れたと、お疲れ、ちょっと長旅になるけど、うん、ここから8日間ですから、
うん、
飲み始めたらタンタンタンって来るわけですよ、
はい、
ガラッ、知らないロシア人のお兄ちゃん、
はいはい、
1ミリもわからない 肩組まれて、僕が飲んでた酒を取り上げて飲むわけですよ、ハラショーって来るわけですよ。でなんだか知んないけど、そこからわらわらわらわらっと兵隊さんが、そのお兄ちゃんも兵隊さんだったんですけど、僕らのコンパートメントに入ってきて、あっという間に僕らの酒を飲み始めるわけですよ。
すごいです、山賊みたいですね、
はい、今みたいに 翻訳アプリもなければ何もないですから、とにかく気合と推理力で何を言っていて何を望んでいるのか、どうやら彼らはノボシベリスクというところまで行く軍人で、うまいものと酒に飢えていると。でここにヤポンスキー日本人がいると、で僕ら運んでるとこ見られてますから、
なるほど、
食い物と酒がどうもあそこにはあるぞと。
なるほど。
まあそこから3日間、彼らだから4日目に降りたんですけれど、
はい、
3日間毎日ひたすら僕らの部屋に飲みに来て、1ヶ月大丈夫だったはずの酒が2日でもなくなりましたね、
はい、わあ。3日目から何を彼らしてた
の？3日目からは、停車駅で、
はい、
ホームで、ウォッカを買って、それで飲んでましたね僕ら。
金子さんのお部屋で飲んでたんです
か？そう、スナックがあったんで。
スナックがあったから。あ、
いや、でもとにかく
恐るべきですね。
恐るべきでしたね。まあ、それにも参りましたけど、一番参ったのはトイレで、悪夢なんですよ。
はまたその辺の、はい、
多分僕57歳の金子達人であれば、
はい、
そこに入ることもダメなぐらいの汚れっぷり。
あ、なるほど。電車の中が、
トイレが、
電車の中のトイレが
べしゃべしゃ。
あ、本当に
OB 連発、
本当に
いろんなところに。
わお、本当に。
でもそこで毎日歯も磨かなきゃいけないですよ。
あ、そうなんですか。
はい、
あ、
歯も磨いて用も足さなきゃいけないです。
なるほど。お風呂は別だった？
お風呂なんかない。
ないんだ。
ない。まあ、とにかくそれが辛かったのと、
シビリア鉄道にイメージがすごく変わりました。
はい、まあ、5日目からはもう僕ら2人っきりになってますから、
はい、
で食い物はもう、食い物も飲み物もほぼほぼ全部食べ尽くされ飲み尽くされてしまいましたから。
悪夢のようですね。
はい、もう止まった駅で、おばちゃんたちがもうホームの脇っていうか待ってるわけです、行商みたいに
売りに来るわけですね。はいはい、
でそこからピロ式だなんだ買って、で途中何回か買ってる最中におばちゃんに「はっ、ダバイダバイダバイ、行け行け」って言われて、ポリスポリスって言うわけですよ。
はいはい、
東洋人をおまわりさんが目の敵にしてるんで、
なるほどなるほどなるほど。
まあ、それはもうすかで何回か僕も食らってたんで、
うん、
おばちゃんに何回か助けてもらいましたけど。
あ、そうですか。
まあ、そんなこんなもあり、でもう本当にモスクワと東京の時差って6時間じゃないですか。
はい、
ウラジオストックと東京の時差って1時間なのかな。
あ、そうですか。
要は8日間かけて5時間時間がずれていくわけですよ、24時間が。
なるほど。へえ。
これが体内時計的にめちゃくちゃきつくて、
ああ、そう、経験したことない。そうですね、
わけわかんなくなってくるんですよ。寝られない、
うんうん、
でそれから1日に歩く距離がだいたい多分50歩ぐらい、
はいはい、
寝てるだけですから。
そうですよね。
でカメラマンからこいこいで40万ぐらいむしり取って。
最悪ですね、カメラマンの人は。
倉敷さんもよくご存じ、鈴井くんっていうカメラマンですけど。
鈴井さんかわいそう。
いいんです、だって渡航費だとか全部僕が出してるわけですから。
ああ、そこで回収しなくても。
で途中からはもうマイナス50度ぐらい、5月ですけど。
そっか、シベリアですもんね。
真っ白。
あ、
こんなところで旧日本軍の兵士さんたちは過酷な労働に勤しまれていたのかと。
確かにはそうですよね、交流されていたりとかね、はい、いろいろありましたもんね。
でもそんな中にもちゃんとサッカーゴールはあるわけですよ。
うん、
わあ、すげえな、こんなところでもやってんねやと。
そうか、
はい、
あったんですね。
まあでもとにかく途中からはあと80個、あと70個、あと60個、あと
何の数、
駅の数、
駅の数。
もう時刻表を見ながら、ここ通りました、ここ通りました。で大きな駅に泊まると、1日何回か大きな駅泊まるんですけど、
はい、
そうすると携帯電話が通じるんですよ。
あ、へ、
それで日本に電話をし、原稿をピーヒョロロって必死になって送り、
あ、原稿は書かれて
た、原稿書いてましたから。
あ、ちなみにそれは何ていう本になったりとか、何の連載だったんですか。
熱病フットボールっていうナンバーの連載でしたね。
それか、わ かりました。読み返したい仕事に猛烈に駆られた。
で まあ、8日目もうヘロヘロですよ、
はい、
ウラジオストク着きました。
着きました。
で
よかった。
当時マネジメントをやっててくださった厳冬舎の
厳冬舎さんね、
偉い方が本まで迎えに来てくださって、
なんかこう
花束もくださいました。
よかった、
で厳冬舎さんがウラジオストクのいいホテルを、
はい、
取っといてくださいました。
癒されるわけだ、
はい、
ええ、
まずやったのは、
はい、
トイレに座ったこと。
ああ、綺麗なトイレね、
はいはい、綺麗なトイレ、揺れないトイレそれがこんなにも心地よいものかと
なるほどなるほど、ええ、
で次にやったのが、
はい、
湯船にお湯を張って、
うん、
お風呂に入ること。
わ、うん、かるわかる、そうですよね、
うん、お風呂入りました。
うん、
あと自分が入って湯船を見て愕然としたわけです。
はい、
黒いの
ん
黒いものが浮いてるの、プカプカと。
あ、はは、はい、何でしょう。
8日間入ってなかったんで、
うん、
赤と油が入った瞬間、
ええ、
水面を埋め尽くしたんです。
本当にそんなに汚れるの人って、
はい、8日間
は
たった一人ですけど、ゴシゴシ、
うん、でしょうね。
泡立たない、
立たないぐらい、
あので、
うん、
抜いて、
ええ、
もう一度溜めて、
ええ、
ジャブジャブでやった泡が立って、
ええ、
それを流した時の、ええ心地よさと、それ風呂から出た後のハイネケンはもう一生忘れない味なわけですよ
なるほど、ハイネケンの人に褒めてもらいたいぐらいの話ですね、はい、
で話戻るんですけれど、はい、
どこまで戻る
のかな。ペンディングトレインというドラマ、
あ、そこまで戻る、
はい、戻るんです、はい、森林にタイムスリップしちゃうわけですね、
はいはい、
当然もう何もないですよ。でそこで何人60人ぐらいいたのかな、乗客が、
はい、
川から水を汲んできてお風呂沸かしたわけですよ。
ああ、なるほど、はい、
そう、ちょうど僕が、
うん、
ウラジオストックで入ったお風呂の半分ぐらいのサイズの湯船を作って、
ええ、なるほど、
お湯入れて沸かして、
ええ、
そこに60何人が交互に入って気持ちいいって言ってるわけですよ。
へえ、
ちょっと待ってくれと、
うん、
俺はその倍ある風呂に一人入っただけで、もう泡は立たなくなってたぞと、
うん、なるほどなるほど、気になるわけだ。
そんなちっちゃいのに60人入ったらヘドロやぞと、
うん、
おかしいやろ
なるほどね、
それは時代交渉とかいろいろやったのかもしれない、ドラマの人、うん、風呂に対する交渉甘すぎと。
なるほどね、
うん、そこから入っていけなくなっちゃったっていうお話でした。
そうなんです、はい、分かりました、はい、金子達人さんでしたありがとうございました。
失礼いたしました。